都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの、ちょっと人が来ました。すいません。またね、申し訳ない。はい、でも、あと2回ぐらいで人が来なくなるみたいなんで。
どういうことですかね。
どういうことかなんて、もう6年やってんだからわかるだろう、大体、うん。聞いてる人も、俺らも。
まあ、そうでしょうね、う
ん。あなたの回が回ってくるんですよ。
まあまあ、
3回後にはね。
とりあえず、まだ2回分はある、
ね。はいはい、ありますから。でも、なんか言ってますわ。何、はい、もともと、ありもしない現段義にこだわると、己の力に疑問を持つようになり、しくじったり、できなかったとき、ああ、これが俺の限界だ、もうダメだと、ギブアップしてしまうって言うてますね。
あんまりその人長く喋っては聞いたことねえな。
ちょっともう、静かにしてくださいよ、もう。うん、うるさいよ。しかも男やわ。何、うん、なんか言ってるよ、また。コンプレックスをバネに、飛躍することができるじゃないかって言うてますね。うんうん、ちょっとほんまにうるさい。もう近所の人にもちょっと静かにしてください。どうってことはない。負けたと思ってないんだから。って言ってますね。
うん、
ちょっとやかましい。ちょっと、帰って帰らせましたけどね。
帰りました。
アントニオ猪木でした。
ああ。
バカでかい。
春一番かと思いました。
いや、春一番も来てましたね。
どっちかなと思って。
いやいや、春一番も来てましたけれども、はい、俺は人が喜んでくれるのが生きがいというか喜びだ、うん、って言ってますね。
まあまあ、春一番に似てます。
もう返しましたから、でも。はい。やかましいんでね、すいません。今回ですね、僕も、ちょっとメールを読んでいこうかなと、思っております。ちょっとメールをね。
はい、お手ありかい。
岸本さん、早瀬さん、奥様、こんばんは。
こんばんは。
ポッドキャストアワード開催中に失礼いたします。
いや、もう終わってるだろ。
君のネギ坊主を舐めたいと申します。
ああ、だいぶ前のやつね。
これ12月ですね。うん。うん、終わってない
12月
ポッドキャストアワード。
あれ、ポッドキャストアワードっていつまでやってんの？
わかんない。もうやってんのかな、今。
わかんない。知らない。
興味がないから。
最近なの？
うん。12月ですもん。来てるのかね。
あ、そっか。じゃあ、全然やってんの
か、はい、おっぱいが恋しい季節になりましたね。
わかんないけど
よ。おっぱいは季語じゃないからさ。
うん、
別に冬おっぱい季語やったら、恋しい季節ってわかるけれども。違うから。私たち夫婦、仲はいいのですが、私のおっぱいの触り方がわんぱくすぎるのか、なかなか触れさせてくれません。このままでは柔らかい D カップの感触が記憶の底に沈んでしまう。
いや、もう D カップって言っちゃってるからな。
おっぱい沈没です。
うん。いやいや、うまいこと言った感じ。
そんな時、うん、私の心の小栗旬が問いかけてきました。
うん、
今日本地元ね、小栗旬ですからね。
そうね。
このままでいいのかと。
うん。
ダメだ、諦めちゃダメだ、心のウエンツ・エイジも叫んでいます。
いや、見てねえからわかんない。出てくるんだろうな、でも。
多分ね。うん、そして、私の中の松山健一が中心となり、
うん、
未来、おっぱい推進委員会が発足されました。
ほう。
触ることはもう無理だろう。ならばどうすればあの感触を味わえるのか。私は中学時代に噂になったあることを試してみることにしました。
うん、おー、中学生みたいと思ってたとこだよ。
それは、
うん、
走る車の窓から手を出すと、手のひらで感じる風圧がおっぱいの感触と同じという都市伝説です。
ありましたね。
やってみました。
うん。
しかし、しばらくご無沙汰の私にはこれが本当に D カップのおっぱいの感触なのか確かめようがありません。
わかんねえのかよ。
私は探しました、
うん。
記憶の中を探しました、
うん。
向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。
いや、ね、山崎正義、
ね。チュートリアルさんのね、うん、漫才でもありましたけれども。ね、ダメでした、
うん。
記憶の中のおっぱいは完全に沈没していたのです。そこで、未来おっぱい推進委員会では、都市ミナリスナーさんに検証していただけないかという結論に至りました。
はい。
全国の D カップの都市ミナ女子の皆さん、全国の D カップのパートナーを持つ都市ミナ男子の皆さん、私に力を貸してください。よろしくお願いします。うん、この放送を聞いている都市ミナリスナーの皆さん、
うん、
何キロで走る車の窓から手を出せば、何カップと同じ感触を味わえるのか確かめてみませんか？今すぐ窓から手を出そう。この都市説を証明しようではありませんか？そして世界中のおっぱい難民を救ってください。以上です。
なんか勝手なことを始めてたね。
あのね、言いたいんですけど、
うん、
いくら手を出そうが、それはおっぱいを触ったことにはならないからね。
まあ、でもこの都市伝説さ、ずっとあるんだよね。
ありますよね。僕も何回も聞いたことあります。
これ流行ったのか分かんないけど。
僕の奥さんはあの G 寄りの F なんでお手伝いできなそうです。すいません。
D は、まあ、どれくらいいるんだろうね。平均ってどれくらいなんだろう。
え、平均は C とかじゃない？
日本の。
うん。
あんのかな？
え、C とか。C じゃない？でも大きくなったって言いますよね。
うん。
前よりもね。食べるものがやっぱり欧米化してるというか、ね、言いますけれどもね。
お、まあでもピンポイント D がむずい。松本
さんはだってあれですもんね。もう、8年ぐらいご無沙汰かな？おっぱいは。
舐めんなよ。
おっぱいを。
いや、でも、うん、そうだね。何を完食、その、要は、
うん。ね。そうそう。
疑似でいいわけじゃん、この人は。うん、
で、
何が一番
近い？違うしね、おっぱいのやつ、ね。
まあ、そうなんだよな。柔らかさがそもそも違うから。
うん。どうなんでしょうね。
嫁の D って、うん、ねえ。わかんないもんね。
そう。
他の人からね。
この、そうそうなんですよ。
で、嫁しか答え出せないんじゃない？
ただ、柔らかいとは言うてますから。
うん。いや、まあ、大体柔らかいだろ。
さんは、まあまあ、カチカチのおっぱいってね。
うん。
殺し屋一でしか見たことないもんね。
いや、当ててた、そんな。
いや、あの、双子のやばいやつが、
うん、
あの、女性の胸を殴りまくってカチカチのおっぱいにするっていうシーンありましたよね。骨折ってね。
うん。
それしか見たことないですもんね。
まあまあない。カチカチのおっぱいってね。現実ではないです。
これほんま僕100キロって聞きましたよ。だ高速道路でやるって聞きましたよ。これ。
そうだっけ？
違う？場所って違うのかな？
うん。あと俺、バイクでもいいみたいなんだった気がするんだけど。
バイクでもね。
うん。
でも、バイクだと全身感じちゃうから難しいんじゃない？
難しいか。
顔面もだって感じちゃうし、あと手離すの怖くない？バイクから。
うん、うん。でもあの中学生ぐらいは自転車でやってたよ、
うん、あそうかだからできるだけ長い坂見つけて上からガーとか出て、
うん、
じゃあそれも
100キロはないでしょ
でもそれも顔面でおっぱいを感じれるのか、
まあまあ、
手はだってさ、ね、あのね、うん、危ないでしょうし、うん、片手話っていうのは
うん、
うん、
まあ難しいね
難しいよね
でもマジで一番近いものって何なんだろうね
おっぱいと柔らかさでも、うん、あれは効かない二の腕
あ二の腕のプルプルの部分でしょ、
うん、そうそうだからもう二の腕触らせてなんて言えないよね、
まあ、そっちの方が難易度高くない、
うん、直でもおっぱい触らせてって言う方が、
まあ、男らしいし、
うん、男らしいよね
あと二の腕の方が嫌がる人多いと思うよ
あそうね、
うん、
気持ち悪いもんね
うん、
うん、
まあなんかその理由も気持ち悪いし、
うん、むちゃくちゃ仲良ければいいんじゃない、
うん、
二の腕触らせてやって
まあ言う触らせてやって言ってで触るのすごい気持ち悪い、ね、
本当にあの男女の友情っていうのを信じてる二人だったら、うん、二の腕触らしてやそうやったらおっぱいって言いなよみたいなキャラキャラって笑って
まあまあそうね、
うんうん、そっからやっちゃうみたいなね
変な感じ
そっからやっちゃうみたいなね
竹下っぽい言ってた
千本さんは試したことあるのこの、おっぱい推進委員会みたいに
いやないないない
ない
絶対絶対違うと思ってた。
いつ聞いたそれ？小学生ぐらいの時もあった、
うん、
その時
には、ね。中学生じゃないかな。
本当に、
うん。
まあ小学生の時はおっぱいの柔らかさなんてあんま興味ないか。わかんないもんね。
いやあったあった。
あるんか。早
早熟。保育園からあった。
え？嘘でしょ？
うんとうんと。
早熟だな。
保育園でものすごい、うん、あの先生選んでたもん。
あでもいるわ。
どの先生に抱きつくかを
美人の先生のスカートしかめくんない男の子とかおったよな。うん
もうあの頃からオスですから、
うん、うわかっこいい
皆さんね油断してるとやられますよ
ほんまにあの日本ってね1億人1億数千人いますよ、うん、その1億人が思いついたギャグを思いついたわ
何
オスですからオスっていうのね
じゃあ次行きましょう
あ次行きましょう本当にね、はい、下津さん林さん奥様こんばんはは
い、
はい、北部レイ改め
え
君のネギ坊主舐めたいと申します
なんだよ
なんだよじゃないよいいじゃないか別に
俺国ブレイに DM 送ってたからさ帰ってきたのかと思っちゃったよ
最近世界中の牛がシマウマ化していることをご存知でしょうか
牛
うん、
牛
がシマウマ化、
うん、
シマ模様の牛が急激に増えているのです
へー
知らなかった最近ではあの有名な米沢牛まで、
うん、
宇宙人の仕業遺伝子組み換え、
うん
この謎を解くには、シマウマがなぜシマ模様なのかを知る必要があります。
確かに。
うん。お二人は、シマウマがなんでシマ模様なのか知っていますか？
いやえ。
まあ、敵に見つかりにくいとかっていうのは、まあね、そうそう、それが多分一般的ですよね。うん、ここにも書かれてるんですよ。おそらく敵に見つかりにくい、 ための保護色というのが一般的ではないでしょうか。
うん、
なんかサバンナの茂みにシマウマ立たせると確かに見えづらいらしいんですよ、島だとね、うん。っていうのは聞いたことありますけどね。
立ちそうでもあるけどな。うん、
私はこの理論に小さな頃から疑問を持っていました、
うん、
森林で暮らすトラには当てはまると思いますが、サバンナのような草原では逆に目立ちすぎるのではないかと。
そうそう、俺もそう思って、
うんうん、調べてみるとどうやら科学者たちの間でも1世紀以上も前から疑問を視されていたようです。100年前から、
割れてんだ、
なんか、うん、そんな中新たに有力視されている説が、
うん、
防虫効果です。
あ、
初めて聞いた。
なるほどね。
うん、実際に今年米沢牛で行われた実験によると、うん、縞模様あり、縞模様なしで、うん、4割から8割も虫が減ったという結果も出ています。
すげえじゃん。
面白。この結果を踏まえて、都市ボーイズのお二人に提案があります、
うん。
緊急事態宣言が解除されていれば、うん、夏場に心霊スポットに行く機会も増えるでしょう。
はいはい、
幽霊は虫除けスプレーを嫌がるということを聞いたことがあります、
うん、
せっかく心霊スポットに出かけたのに幽霊を寄せ付けないのでは本末転倒ではありませんか、
うん、
そこで虫除けスプレーではなく身なし方位置よろしく、うん、体中に縞模様を描きボーダーの洋服を着て心霊スポットに行ってみてはいかがでしょうか、う
ん、なるほどなるほど。
きっと幽霊に出会えますよ。信じるか信じないかはあなた次第ですが、岸本さんさえ信じてくれればそれでいいよ。
なんだそれ。
という、
なんだよそれ。
お便りでございます。面白いですね、これね。
ためになるし、面白いね。
そうなんだ。
本当なんだ。
虫よけなんだ、あれって。
でもなんかわからなくもないね。
しまって。
うん、うん。だってサバンナってめちゃくちゃ虫多いし。
めちゃめちゃいるよ。
ね、
うん、
結構それで、なんか致命傷になったりとかしなくて、するのもあったりしそうだしな。
ほんなら、あれかい、夏場とかはもうほんま顔面島とか、ボーダー着てったら虫よけなんだ。
うん、梅津和夫さんだから虫寄ってこないってことだよね。
あの色でもいいのかな。
あの白黒じゃないといけないのかな。
白黒、あの。
ボーダーならいい、うん、とかじゃないのか。
じゃあ、あれ誠ちゃんハウスは全然虫いないの。
いや、いないでしょ。
あのボーダーやから。
そもそもいなそう
で。全部。中でもボーダーじゃないから、
ね。あ、そっか。
外見だけですから。でも近づきもしないんだ。
なんででもボーダーというか島だと近寄らないのかはよくわかんないね。
ね。
あんのかな理論。
苦手なのかね、蚊が。
なんかでもあるよね。
そうそう、目くらましなの
かな。蚊が寄らない服の色とかさ、うん、あるよね。
そうなんだ。
黄色がどうとかさ、黒がどうとかあったよね、うんうん、でそれみたいなもんなのかな。
あったあった。黒が集まりやすいんじゃなかったっけ。それは違うんか。それは日光か。
いや、まあ日光はそうだね、
うん、
吸収する
んですけど。そうだね。
いや、なんかそう、黒はどうとかあったよ、確か。ちょっと思い出せないけど。
でもまあ、これは僕らがやることじゃないんで、
うん、
ちょっと下の YouTuber にやらせますね。
下っていうじゃない
下のね、
YouTuber に。心霊系の人たちが、ね。
そうそう、心霊系の。
やって確かに、それでも、はい、いいね。面白そう、うん。
面白い。ちょっと下にやらせます。うん、ありがとうございます。じゃ続いてです。続いて、岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。
こんばんは。
たけしの超常現象、不思議だなニュースを見ながら失礼いたします。君のネギ坊主を舐めたいと申します。
いやいや、またネギ坊主3連発
3連発ですね、
はい、
中澤さん活躍していましたね。
へ、
突然ですが岸本さんは S ですか、うん、M ですか、あ、サイズの方ではなく女王様の方です。最近では S か M か入試面接で質問されるくらい大切なことですが、
そうなの、本当
それ、それはないでしょ。今だから無理なんじゃない。
どこまで本当か分かんねえな、うん、
どちらの性的趣向か調べたことはありますか。
もうあんまりないよね、調べるっていうのは ね。
そんな、なんかそのリトマス試験紙みたいに ね
遺伝子検査とかあんのかな、
つけりゃどうにかなるとかじゃないからね、
うん、
トイレメーカーに勤める友人から SM を調べる方法を教えてもらったのでメールいたします。
あ、
これでいいっすね。
え、簡易的に分かるんだ、
う
ん、
ちょっと言いましょうか、じゃあ、
うんうん、
ですね、
テストできんの、え、すぐできんの、
お、できるできる。岸本さんは猫型ですか、
うん、
あ、好きなのが猫か犬か、どっち、
どっちかってこと、
うん、
猫。
あなたはサディズムです。
雑雑
書いてる。
え、そんな簡単なの、
書いてるのよ。で、あ、じゃあこれ犬型書いてるから、やっぱりあの犬猫好きとかじゃないわ、これあの型だ、そういう。だからこれは肛門の位置らしいですよ、犬型か猫型っていうのが。だから、友人によると、
うん、
サディズム趣向の人は、
うん、
猫型、
はあ。
マゾヒズムは、
うん、
犬型に分類される、
うん。
では、猫型か犬型かをどうやって調べるのか。
そうだよ、そこそこ。
肛門の位置でわかると。
ほう、
犬猫好きとかじゃなくて、
うん、
犬型か猫型かっていう。
だから犬の肛門の位置か猫の肛門の位置かで違うってことね。うん、人間だけど。でこれ
どう調べるか。
うん、そう、調べ方がある。
便座に座って、ビデのボタンを押しましょう。
うん、
この時肛門にビデ使ったことあります？
いねえよ。どうやって使うんだよ。
女性用だもんね。
どのタイミングで使うんだよ。うん、
使ってみてくださいね、うん。この時肛門に水が当たった人は、
うん、
M。
うんうん。
当たらない人は、うん、S。
まあ、要はどこ、後ろ型か前型かみたいな、
ね。そうですね。これは温水洗浄付き便座を開発するにあたり、
うん、
何百人もの肛門と向き合ってきたトイレメーカーさんの統計に基づくものなので、かなりの確率で当てはまるようです。これ、石本さんが前はね、話しましたけどね。うんうん、幼い龍二さんも試してみてね。信じるか信じないかはあなた次第ですが、岸本さんが信じてくれればそれでいいよ。
なんだ、その締め。
以上です。
ずっと信じて、くれればいいんだ、俺が。
だから、ビデを当ててみて、うん、お尻にね。で、当たったら、M。
だから、どういうことだ？男で言うと、うん、当たったら M。
M。ってことは犬型、
うんうん。
当たらなかった人は S なんで、猫型。
うん、うん。
うん。
当たるってことは、前寄りにあるってことだよね、多分。
そうね。
うん。
うん、
男で言う
と、ね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。うん。でも、座り方
そんなの考えたことねえな。
関係ないか、でも座り方とかは。
うん。
うん、
どっちだろう。やってみねえと分かんないね。うん、てか、それってさ、うん、あれじゃないの、機械によって位置違うんじゃねえの。
そんなことないっしょ。だって機械によって位置変わってたらさ、
うん、
だって女性
向きたじゃない、まあ、大体一緒か。
もう一緒じゃない、
大体は一緒か。
でもこのトイレメーカーさんの有名なここじゃないとダメなのかな。トイレメーカーによって違うのかな、やっぱり
当てる位置って。トイレメーカーによって違うと思う。けどね、多少。
あ、そうなんだ。
多少ね。
じゃあこの
メインは一緒だと思うけど、
トイレメー
カーざっくりは
か、え、それってあれ、あの TOTO とかってこと。
うん、だと思ってるんだけど俺は。
ほな、そこやってみたら
TOTO 基準でやるの。
TOTO、
まあでもそうだね、
うん、
TOTO だった、うん、
うん、
ちょっとでも
B で
それはやってみたいね。うんうん、
じゃあ今日できるじゃん。いい、ね、もう家で B で ね、で M か S か分かったら連絡ちょうだいね。僕も連絡するから。
まあまあいいでしょう。
でも、キョウさんは S、あ、いや。いやー、最初 S であと M か。
なんだそれ。
キョウさんはね。最初なんか攻めるっぽいけど、
うん、
でもやっぱ S じゃないからさ、生粋の、
うん。
やっぱいいやってなって、結局相手に任しちゃう、委ねちゃうタイプですよね。
いやいや、うん、なんか分析してるけど、全然合ってない気
する。いや、合ってますね。これは、合ってますね。
あ、はい、まあまあ、
キムさんはね、やっぱり相手に委ねるので、
うるせえな。
ことをね。
はいはい。
うん、あの、すっごい、本当に、うん、あの、自分から動けない。
俺の話もいいから。
だからやっぱ、恥ずかしさっていうのが一番で勝っちゃうから、次、
うん、
次ね、ないのよ。
終わりね、何で、イボーズ3連発終わり。
いや、他にありますけど、ありますけどね。うん。キムさんはちょっとね、あれなんでね。うん、いきます。
はい。
林さん、岸本さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
グレートヤマケンです。
グレートヤマケン。
オカルトネームね、
はいはい。
グレートヤマケンです、
うん。
自分が体験したあれは何だったのか、妖怪に博識の林さんならこの正体わかるのではと思いメールさせていただきました。
はい。
これは僕が結婚記念日に某有名テーマパーク、過去海の方に行き、うん、ホテルに泊まった時のお話です。
はいはい。
当初は、そのまま帰ろうと思っていたのですが、せっかくなので急遽ホテルに泊まることにしました。
うん、急遽で泊まれる
ね、僕もそう思いました。泊まれるんだなと、うん。テーマパークから少し離れたところにある女社長が有名な A ホテルです。あ、じゃあパーク内じゃなくて離れてるところなんだね。
うん、
うんうん。
俺がお世話になってそこかな。
あ、そうですね。
うんうん、
ホテルに泊まるときはいつも大浴場がついているところをなるべく選んでいたので、大浴場があるこのホテルを選んだのです。あ、
うん、
大浴場があるんだ、ここ。うん、知らなかった。ホテルに着き、一休みしてから早速大浴場に向かいました。
うん、
嫁とは大浴場の前で別れ、男湯の脱衣所に入った時に気がつきました。
うん、
あ、小さいタオルを持ってくるの忘れてしまった。
うん、
普通は体を拭くバスタオルと、お風呂から出る時に脱衣所がびちょびちょにならないように軽く拭くための小さいタオルの2つを持ってこなければいけないところを、バスタオルだけ大きい方ですね、
うん、
を持ってきてしまいました。
うん、
女湯は分かりませんが、男湯ではその小さいタオルをチンチンのモザイク代わりに使うのです。あれモザイクやったんや。
まあそういう認識の人もいるかもしれんな、ね。
チンチンの前でがっつり隠すのではなく、軽くちらつかせて見にくくする。知らないやつだな。
そんなやり方人それぞれだろ、う
ん。もちろん隠さない人も多いですし、
うん、そうだよ。
人それぞれですが、小さいタオルがあるのとないのとでは心の持ちようが違います。
うん、そうか。
うん。うわぁ、部屋まで戻ろうかな。とも思ったのですが、大浴場と部屋とは距離があったので、うん、めんどくさいし、脱衣所でパッと体を拭けばいいや、と思い、部屋には戻りませんでした。
はいはい。
いざ、チンチンを隠さずに大浴場に入りました。
うん、
湯船がいくつかあり、こんな感じか、と見渡していたときに、うん、あれ?と思ったんです。
はい。
湯船の縁の一番端、
うん、
ちょうど壁になっているところに、一人湯船に浸からず、左足を立ち膝、右足を突き出して座っている、ハゲ散らかっているおじさんが座っていました。
え、縦膝で右足を
左足を縦膝、うん、右足を突き出して座っている。
突き出して。
うん。うん、ですね、うん。
はいはい。
まあまあ、多分、伸ばしちゃったんだろうなと思っていたんだけれども、どうも様子がおかしいんです。
うん。
キョロキョロしているんです。そこで気がつきました。
うん。
この人、品定めをしている。
うん。
そのおじさんの目線は、入ってきた人の股間あたりを見ているんです。
なるほど。
怖くなった私は関わらないようにしようと体を洗い別の湯船に浸かったんです、
うんうん、
混んでいなかったため周りには人がいませんでした、
うん、
広々と疲れていいやと思っていたらそのおじさんが同じ湯船に入ってきました、
うん、
他の湯船が空いていたとしても入ってくることもあるよなと思っていたのですが妙に近いんです、
うん、
その湯船には私とおじさんしか入っていないのだから普通は離れて入るだろうと思い早めに出ようと決めました、
うん、
湯船から出た時にふとサウナがあることに気がつきました、
うん、
せっかくなので最後にサウナに入ってシャワーを浴びてそれから出ようと思ってサウナに入りました、
はいはい、
普通サウナといって想像するのは座る部分が木製でひな壇状になっているものだと思いますが そこのサウナは違います、
うん、
木製ではなくフラットで奥行きがあるけど幅が狭く椅子が4つと3つが向かい合わせでそれぞれ壁沿いに並んでいました。珍しいですよ、なんか ね、
あんまり
見ない、ね、向かい合わせっていうのはね、うん、私は4つ並んでる方の一番奥の椅子に座りました、
うん、
1、2分経った時再び恐怖がやってきました、
うん、
そのおじさんが入ってきたのです、
うん、
うわー入ってきたよと思っているとそのおじさんは向かいの3つ並んでいる椅子入り口に近い一番手前側に座ったのです、
うん、
こっちは小さなタオルがないためチンチン丸出し、
うん、
防具をつけずに剣道をやっているようなもの
知らんけど
一瞬出ようかな、
うんうん、
とも思いましたがすぐに出るのも男として負けた感じというかサウナをすぐに出ちゃう男と思われるのも嫌だったので、
うん、
このおじさんが出たら出ようと思いました、
はいはい、
弱いところを見せてはダメだと思い腕を組み堂々と座っていた、
うんうん、
その時です、
うん、
おじさんは一つ横の椅子に座り直しました。
うん、
サウナには他に人なんていないのに、
うん。
つまり、徐々に近づいてきたんです。
そうだね。
さらにおじさんは腰を少しずつずるずると前にずらし、
うん、
浅く座り始めたんです、
うんうん。
電車でマナーの悪い若者のように。
はいはいはい、
何かに取り憑かれているかのように鼻の下を伸ばし、とろけていくような感じで。
うん、
目線は私の股間、つまりチンチンをロックオン状態、うん、私は初めてサウナで鳥肌が立ちました。
あすごいね。
しかし、
うん、
ここで弱いところを見せればやつの思うツボと思い、うん、腕を組みながらそのおじさんを睨みつけました、
うん、
それに気がついたおじさんは見てませんよと言わんばかりに普通の体勢に戻りました、
うん、
ふうこれで大丈夫だろうと思っていたのですが少しするとまたおじさんはズルズルズルズルと腰を前にずらし先ほどと同じ体勢になっていくのです、
うん、
やはり目線は私の股間またもやチンチンロックオン私はまたおじさんを睨みつける。そうするとまた元の姿勢に戻る、
うん、
それが数回繰り返しましただ
るまさんが転んだり
ね、
うん、
このままだとこの密室で何をされるかわからないと思いどうしようと考えていた時です、
うん、
扉が突然ガラガラガラガラという音とともに開きました、
うん、
そこには大学生くらいの男の子が立っていました、
うん、
閉めた男の子が入ってきたおかげで自然に出られるぞと思ってその時 サウナの中にはガチムチなチンチン丸出し男、そしてハゲ散らかった体勢がやばいおじさん、
うん、
何かを察した男の子はサウナに入ることなく扉をそっと閉めたのです。
気持ちはわかるな。
閉めた後には沈黙、
うん、
30秒ほど経った時です、
うん、
ハゲ散らかったおじさんはもう一段階近づいてきたのです、
うん、
その瞬間私は逃げるようにサウナを出ました、
うん、
とにかく急いでシャワーを浴び、びちゃびちゃのまま脱衣所に戻り、着替え、髪も乾かさないまま大浴場の入り口を出て、嫁の元へ急ぎました。
うん、
正直、サウナから出た後、嫁に会うまで、記憶がうろ覚えです、
うん。
以上が私が体験した中で最も恐ろしい恐怖体験でした。自分が遭遇したのは何だったのか、妖怪か、はたまた人間ではない何かだったのか、林さん、これは一体何だったのでしょうか。他にも不動産屋時代に体験したオカルト的な体験などまたの機会にお送りさせていただきたいと思います。最近ぐっと寒くなってきましたのでホットココアなど飲んで体を温めてお休みください。これからも配信楽しみにしております。以上です。
はい。
ちょっと長いですけれども、
いいっすよ。
グレートヤマケンさんです、
うん。
はい。ずっとついてくるおじさん。
あの恐怖のディティールがすごいね。わ、ね、かりました。伝わりましたね。
こういう人って会ったことあります？なんか、男性をターゲットとしているおじさん、自分が男やということをいいようにして、
うん、
例えば、あの、男子トイレなり、風呂なり、なんかでそういうことしてくるような人。
そこま、ああ、そういう直接的なのはないけど、うん、あの、二丁目のところで、いろいろ取材してる時もあったりしたよ、うん、そういうぽいのはね。
まあでも、それってさ、二丁目じゃない、
うんうん、
こういうなんか、もろ男、
ね、
そうそう一般の、うん、っていうのはどうですか。
一般的なのはあんまないんじゃないかな。
あなたシバプー取材したじゃん一回。
ああ行ったね、う
ん、シバプーやばいんじゃん。
やばいね。
そうですよね。
あそこでもだからもう知ってる人は知ってるから、まあ、
そうかそうか。だから上野駅の大何公園じゃないや、うん、トイレか、
トイレね、
うん、とかと同じようなことですよね。
そうだね、
うん、
で知ってる人はもうあの、
そうかそうか、
そういう人が集まってるって感じになるから。
僕見たやばい人で言うと、あのトイレしてるじゃないですか、
うん、
そしたら僕が入って小便所あるじゃない、
うん、
そこで用足そうかなと思ったら、あの隠さないでむちゃくちゃ横の人のおちんちん見てる人いましたね。おじさんで
好きなのかな、
覗き込むんですよ。
あ隣
でその人は嫌がってるんですけど、うん、もうお構いなしにずっとこうやって見てましたね。
うわ怖、
股間とトイレの間って数センチあるじゃない。
股間とトイレあるある、
うん
うん、
だってひっついてしてるわけじゃないから、うんうん、その間に顔を落としてましたね。
うわ、キモ。
めっちゃ見てましたよ。
それってなんかさ、うん、あれなのかな、罪に問われるのかね。
あ、男同士、
うん、
言わないんじゃない。
いや、その
見られてる側が
言ったとしたら、
うん、
何罪になるのかなと思って、それ
おいって言われて終わりと。わかんない。でも、うん、だってあれじゃない、女性からさ、
うん、
男性に痴漢してもさ、よかったじゃんで終わっちゃうじゃない、
うん、女性、ああ、だ、うん、
女性に
男がね、やられる側ってことね。そう
そう、触られてよかったじゃんって終わるって話もよく聞くからさ、
うん、まあ、別にって思うよね。
そうなんかな、うん、なんか女性の地位は高くなってるけど、
うん、
それと同時に、
うん、
男性の地位は低くなっていってるじゃない、
うん、まあ、そうだね、
価値みたいなのって、うん、だから結構なそういうの多いっすよね。
なんかどうなんだろうね、うん、もう今多様化でさ、そういう、うん、なんかあの、
はいはいはい、
LGBT 的なのは認めましょうっていう風潮があるからさ、
うん、
そういうのも注意しづらくなるのかな。
その括りに入るの、それも、
うん、どうなんだろう。
いや入んないじゃない。
関係ねえか、
うん、
ただのイカれたおじさんって感じじ
ゃん。あとあの腰パンとかあるじゃない、
うん、
あのチンパンを見たことあるね。あのチンチン丸出しでパンツ履いてたわ。あの
それは別に
腰パンより下げてて、
うん、下げすぎで、
おちんちん見えてんのよ。
パンツ履いてるじゃん。だって
でもパンツもずれてる
は？
おじさんで、でもなんかね、なんて言うんでしょう、そのホストっぽい格好してんのよおじさん、
うん、
なんでおじさんで、なんかね革ジャンみたいなの着て、なんかちょっとわあ覚えてないけど革ジャンみたいなの着て、で結構おしゃれで、
うん、
でジーンズは腰じゃなくてチンチン見えるところで履いてて、
でもいわゆるなんかデリケートゾーンみたいなところが、
うん、そう丸出し
見えてる感じ。
そう丸出しで
捕まるじゃん普通に。
見てあ出てるわって思ったら上に上げるんですよ、
うん、
でも数分後にまた電車乗ってるんでずい落ちるんですよ。ずずって
それもかっこいいと思ってるってことでしょ、
うん、そう。でも注意しましたよ。
それがやばいよね。
僕は
なんて
見えてますよって、
うん、
聞いてないかなと思って、
なんて言うの、
見えてますよって、ああって上に上げるんですけど、うん、また数分後ずるずるずるとチンチン見えるんですよ。 でも注意せんでええわ、もう、と思って。
そうだね。
うん。もう何回もずれちゃうんで。かっこいいって多分思ってると思う。
思ってるから。だからそういうファッションなんでしょ、うん、単純に。
首からネックレスみたいなの下げたりとか、うん、あと腕になんか銀ギラつけてましたよ。はいはい、クロムハーツって言うんですか、ああいうのって。ああいうのつけてましたよ。高そうなやつ。あ、そうそうそうそうそうそう。バッチバチつけてる、普通のおじさんでした、見た目は。
いや、普通じゃ
ない。若作りしてる、
めちゃくちゃ普通じゃ
ない。おじさんですけど、でもチンパンでしたね。
うん、きつめのベルトを買えよな、まず。ジャラジャラしたもん、どこより。
きつめのベルト凍っても多分ね、ぎゅうぎゅうに締めたチンパンジーするから、ただただ。
圧迫するだけだよね。
そうっす。あ、前も言ったと思うんですけどね、この話、確かね。
何なんだろうな。
丸の内線ですよ。俺が仕事、
恥ずかしいやつだな。
行く時かな、見たんかな。
それでもマジでさ、普通に言われちゃうよね。
どういうこと？
あの、警察とかに。
あ、それ言われますけどね。でも、
ちょいちょいちょいちょいちょいって
言わないんじゃない？
ファッションだから。
だってさ、なんか例えばですけど、喧嘩までいかないけどさ、あのグデーっと座って数席取ってるやつとかさ、
いるね。
で別に通報しないじゃん。
しないね。
とか床に座って女の子らがさ、学生らがさ、めちゃくちゃ喋って飯食うててもさ、通報しないじゃん。しないんじゃない？
いや、まあその電車内だけならいいけどね。
あ、そうかそうか。
外出たら
普通に。外出るとちゃんと履くんじゃないじゃん。
電車内だけ。
ぐっと上上げて。
電車内だけ
のチンパン。
チンパンの弁慶なんだ。
う
ん、
そうそうそうそう。で、ほんまにね。
そんなやついる？
あの、膝、膝上ぐらいしたよ。
いやいや、歩けねえよ、それ。歩けねえ。
ミニスカートの逆位置みたいな。ミニスカートで出てらっしゃるじゃん。
うん、
そっちが逆にジーンズみたいな感じ。はいはいはい、で、あの、ミニスカート隠れてる部分が出ちゃってるって感じですね。
うんうん、巻かれてるだけだよね、もう。
あ、そうっすね。
足を。
なんかあのさ、手を使わずにズボンを脱ぎますみたいなのあるじゃない、
ゲ
ー。あれの途中みたいな感じ
ですね。そうだね。
うん。膝をくの字に曲げて、どっちもね。
めちゃくちゃ危ないよな。
そうよ、
うん。
うん。で、携帯いじってました、ずっと。
へぇ、
まあ、どうでもいい。
携帯いじる前やることあるからな。
ね、
うん、
っていうね。まあ、かっこええと思ってんやろね。
まあまあね。うん、怖いですよ、うん、あのそういう
襲われる的な
こともあるから
ね、
うん、
というまあお話締めさせてください。今回はあの締めさせてください、こういう話でね、はいはい、
うん、
今回はそのネギ坊主さんの三連ちゃんと、
うん、
グレートヤマケンさん、
はい、
ちょっと長文でしたけれども、多分この話は岸本さん読まないだろうなと思ったんで。
いや、そんなことは別に。
こんな、あの、ちんちん連発するようなお便りを読まないなと思ったんで、僕がね、今回読ませていただきました。
片目打ちで。
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。